ボンクラ映画館支配人の座頭市でございます。今回はダメ作について語っていきます。助っ人としてこの方たちをお招きしました。
はい、村上ロックです。よろしくお願いします。
あ、どうも、明けめでしたです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
すいません、本当は2月中頃に収録する予定だったんですけど、前日にですね、私がちょっと高熱を出して、
高熱を
病院行ったら、お前はインフルエンザだったちょっと無理ですっていうことで、
なんかおしゃれな病気にかかりましたね、
時代の波に乗ってしまいました。
文字です
ね、横文字ですね、かっこいい
ハイカラなちょっと病気になってしまいました。ということで、今回はもう大丈夫ですよね。
大丈夫
です。
もうバッチリ。
私も大丈夫です。はい。ということで、ちょっと長引いてしまいましたが、ダメ作、メールをですね、
はい、
募集したら、結構来たんでありがとうございますということで。
ありがとうございます。
はい。ということで、ご紹介いたします。
はい。
一発目、お絵かきさん。皆さんこんばんは、お絵かきさんです。紹介したいダメ作は、石井隆監督作、五人サーガです。新しい5人メンバーが前作に比べ迫力不足だなと思いましたが、バブル崩壊以前のうまい汁をたっぷり味わったであろう脂の乗った佐藤浩一らと違い、不景気で何もいい思いをしたことがないであろう、東出昌大らの幸薄そうな面に、痛く共感。本作には見どころも多く、東出昌大よりも大活躍する母親役の井上晴美のお色気ムンムンオーラは土屋アンナを完全に食ってしまい、土屋アンナも負けじとテレビアニメ7の主題歌になった自身の持ち歌を披露します。そしてテリー伊藤の見事に滑った開演、ヌードの夜の村木を自身でパロディーした、竹中直人の変人芝居。しかし一番本作を見たくなった理由はネズジンパチの出演。これを見たさに本作を見た人は多いはず。がスクリーンに映ったネズジンパチの姿に絶句。歩くことも喋ることもできず顔を歪めて、ちゃか。ちゃかくれ、頼むからこれ以上映さないであげてと苦しい気持ちになり、出演は失敗だったかと落ち込むのですが、実は本作にはもう一つのサプライズが最後の最後に用意されているんです。そのシーンを見た瞬間に映画にかける役者魂に敬意を表す役者間といろんな感情が湧き起こり、ダメなシーンも一瞬で愛おしくなってしまいました。俺は五人サガですよ、ロックさんということですね。
なるほど。
なるほど。ロックさんには対する挑戦ですかね。
ちょっとこれは5時間語れるのになりませんけども。
ちょっと待ってと。
ちょっと待ってくれと。いや、おっしゃることがね、すごくわかる。確かに、
かなり。
井上晴美は良かったですね。で、ネズジンパチ見たさってのも確かにそうなんです。
まあみんなそうですよね。
ただね、これを帳消しにするぐらい僕は許せないものがあったんですよね。
なるほど。
まあ、確かにね、役者愛も感じるんですけど、ただ僕の5人愛がやっぱ強すぎるんでしょうね、僕にとってはこれはダメ作ではなくもうダ作なんですよ。許せんのですよね。
それもね、ワンという大傑作
だ。そうですね、
いやまあでもそれを言っちゃうともう身も蓋もないで、まあね、でもいいとこがあるからダメ作なんですけど、いやーなんかね、いや東出くんとかのね、あの幸薄そうな面してますけどね、でもあいつ幸薄くないです
よ。まあいい思いっぱい
僕知ってますもんあいつ嫁さんはね、あんちゃんですよ、
あそうですね、
恵まれてますよあれは、
何一つ不自由してない
よね。何一つ不自由してないでしょ、そのくせなんかね、何もいいことありませんみたいな面しやがってね、
そうポーズを取ってるわけですね、
もうなんかね、井上晴美のこととかなんかいろいろ言いたいことはあるんですけど、多分これは言っちゃダメなこと
だ、言っちゃダメ、
ダメですね、ポッドキャストとかで言えないことはね、いっぱいあります
からね、まあ無難ですからね、それ
まあ結局世間の評価はそうなってしまうんですよね、ロックさんで、でも、お絵かきさんは好きだと。
お絵かきさん前回も送ってくれましたよね。
そうですね、結構あのおかず映画とかでもダメ作でもしょっちゅう送ってくれるので
、ありがとうございます、
ありがたい人ですね、
まあでも正しいですね。
はい、
そういうことです
ね。ダメ作ってのはこういうものなんですね。
そうなんですね。僕は好きというのがダメ作の定義ですよね、
それでも俺は
愛してやまない
けると、
いいと思います。
はい、美しいですね。
でもダサ作です。
きっとこのせめぎ合いですね。いや違うと。
まあでもそういうもんですよね、ダメ作。いやダサ作なんだよな。ダサ作なんです。
でもね、そう言われるんですよね。
ということで、続きまして、重森さん、ボンクラ映画館の皆様こんにちは、重森と申します。かっこ座頭市さんとは何年か前にバーバレンタインで一度お話しさせていただきましたが、 いつも楽しく聞かせていただいてます、うん、今回ダメ作メールが、少ないとのことですので初めて投稿させていただきます、はい、私が推すダメ作は1989年1月公開の東映映画、うん、将軍家光の乱心激突です、当時中学3年生だった私は高校受験目前にもかかわらず現実逃避のためお年玉を握りしめて毎週のように映画館に足を運んでいました。同時期に公開されて見に行った作品はクジャク王、水筒ホームなど今思えばダメ作候補ばかりのような気もしますが、一番印象に残ったのが将軍家光の乱心激突でした、主演は尾形健、敵役とアクション監督に千葉真一、当然アクションはジャックの面々が担当です。かっこただし有名どころは出演していませんが、柳生一族の陰謀に始まる魔界転生や里見八犬伝の深作欣二映画時代劇の流れと真田広之主演作や伊賀のカバマル、孝太郎まかり通るといった、東映デスウィッシュスタントの流れが融合したジャックアクションの集大成のような映画です。冒頭から大チャンバラシーンで始まり、その後も断崖絶壁からのダイビング、長戸博之の、人馬ひだるまシーンなど爆薬と馬を贅沢に使った見せ場の連続です。帰ったら受験勉強をしようと思いながらもあまりの面白さにその日は劇場で3回も見てしまいました。かっこそのせいか第一志望校は不合格という。
なるほど。
チャンバラの最大の見せ場は尾形健 VS 千葉真一のラストバトルで、絵面のためだけに無意味に天井を突き破ったり、屋根から転げ落ちたりと大立ち回りが素晴らしかったです、ジャックを率いる千葉真一はともかくとして、当時ナイスミドル役が多くなってきた尾形健がこんなに動けるんだと驚愕しましたが、今見るとほとんど吹き替えだったんですね。他の、役者陣では勝利に2アラハンに出演していたフーチェンチアンが見事なクンフーアクションを披露してくれるのも少林寺映画直撃世代としてはポイント高し、丹波哲郎が少しだけチャンバラをやってくれたり、駆け出しの、小田裕二がアクションできないがために爆薬の専門家として登場、主役チームの中で、真っ先に爆死するという見どころもあるのですが、千葉真一の配下に宇宙刑事シャリバンのガイラー将軍かっこ栗原聡が混じっていたり、5万回切られた男福本誠二先生の姿を複数回確認できるのも嬉しいところです。かっこ冒頭チャンバラシーンで攻め手と守り手の 両陣営に福本先生がいたような気がするのは私の勘違いでしょうか。これほど見どころ満載の映画なのに何故にダメ作なのかというと、この映画はドラマパートは極端につまらないからです、ストーリー自体は将軍家光が自分の息子を亡き者にしようと送った暗殺部隊と、若様護衛の野伏軍団との攻防という単純なものです。しかしアクションシーンのアグレッシブさとドラマシーンのテンポの悪さの落差が激しく、松方弘樹の横行な芝居と将軍家光を演じる京本政樹の熱演がどうにも浮きまくっています。また物語の背景に尾形健（かっこ当時51歳と京本政樹（かっこ30歳と二宮小夜子（かっこ40歳の三角関係があるのですが、当時15歳の私にとってはこの座組は誰得感しかありませんでした。必殺ファンとしては藤枝梅安と組紐屋の龍が、必殺剣劇人お歌を取り合っているようですあり変な感じでした。また CG のない当時の合成シーンは非常にチープに見えてしまうのですが、それを凌駕するほどの、乗馬シーンは今でも内容的にも不可能であろうと思われ、 CG やカット割りを多用する今のアクション映画から忘れられつつある実際にやってる感が堪能できます。ただその素晴らしい乗馬アクションになぜかジ・アルフェイの曲が被せられなんともミスダンチな感じでありえます。かっこの曲がかっけえと思い、シングルカットされたミュージックテープを買い求め、自転車通学の最中に乗馬気分で口ずさんでいたりもしました。当時完成度としては少々荒い作品ではありますが、アクションシーンだけ取り出せば日本映画史に残る作品だと思います。当時のジャックを引用すれば命がけだから面白い一本です。当時個人的な思い込みで、長文失礼しました。皆さんの楽しいおしゃべりとザトイツさんの今後のインタビューに期待しています。これからも更新楽しみにしております。
あ、
激突ですね。
なるほど、これは確かにね、いやこれはもう名作と言っていいんじゃないですか。
ロサマコンちゃん、
僕はこれは大好きですねでも本当僕の言いたいことをね、面白いとか全部言ってくれましたけど、
すごくなんかもう分かりやすい紹介で、ねえー、
もう小田裕二はこのねなかったことにしてますけどね
出てないって言ってるんですか、出てるのに知らないって言ってるんです
か、ね、あの湘南爆走族からですよみたいな
ぼやかし
セリフもほとんどないですもんね、小田裕二はね、ただ爆死
する、爆薬を作って爆死すると
本当に僕子供の時見てね、やっぱりあの、いやすごく 面白いんですけどね、うん、まさにこの方おっしゃる通りで、あの最後のね、うん、千葉新一との対決シーン、あの屋根からボーンとぶち破って出てくるっていうのは、あのめちゃくちゃ面白かったですよ。筋肉マンみたいだと思って。
あの時代の、なんですかね、あの、里見八犬伝とかも、はい、テイストは近いですかね、はい、あの、はい、アルフィーとか、
そうですね、
横文字の歌が、洋楽がかぶさるみたいな。
打線だ、これが。
ね、それがまたいい。
いいですね、非常にいいですね。
当時最先端ということですよね、うん、おしゃれ。
もう これ覚えてるの、あの、あれですね、永田博さんが、うん、あの、火だるまの状態で、馬に乗るシーンがあるんですけど、うん、あれ、耐火服に長門さんのデスマスクをつけて、多分スタントマンがやってるんですよ。だから、長門博之は無表情のまま、火だるまで発信していくって、そこしか思え
ない。シュールな。
普通、なんかに、ぐわって、なんか、我慢しながらの表情とかあるんじゃないですか。うん、真顔ですもん、もう。
怖いです
ね。いやー、やっぱね、
そうなんだ、
ちゃんこ油が乗ってる頃の尾形健ですからね、キレッキレなんですよ。
なるほど。
ねえ、このね、若様を連れて旅をして、うん、ずっとこう、武骨な男ですけどね、あの、川に浸かった時に、あの、俺もちべたいっていうね、ちょっと可愛い、ね。
これ当時見ました？
これ当時見ましたね、僕。
あ、そうそう、私これ見てないな。
ビデオレンタルの時借りようか一瞬迷ったけど、うん、ちょっとやめたんですよね。やっぱりなんか嫌な予感するんだろうと思って。しばらく時間を
置いて。鍵取ったんですね、なんか。これ、まずいぞと。
やっぱね、尾形家に外れなしなんですよ、もうね、もう話戻りますけど、うん、5人2はやっぱ尾形家が出てます
よね。ああ、出てますね。
ね、尾形家がね、自作の刀でヤクザの頭をかち割ってるという、
かっこいい
ですね。素晴らしい映画ですからね。
あ、ロクさんは2までは OK？
2までは OK です。2、まあ別物ですけど、2も面白いですね。
うん、なんか5人をもう一回撮ろうかみたいな話
で、ね、
あれどうなんでしょうね。
ぜひやってほしいですけどね。
奥山プロデューサーが。
ツイッターで面白いこと今言ってますけど、
うん。どうなるんでしょうね。
ね
そうかそうか、これを上げてきましたか。うん
ね、
ダメ作。
ダメ作
なのか、これ。ダメ作ですね。いい映画です。
じゃあ続きまして、
はい、
お絵描きさんです。
お絵描きさん。はい、お絵描きさん。
皆さんこんばんは、お絵描きさんです、はい、続いてご紹介したいダメ作は、スカーレット・ヨハンソンのゴースト・イン・ザ・シルです。
う
ん、アジア人が主役なのに、白人が演じるホワイトボッシュ問題や、なんかかっこ悪い未来世界、ブレードランナーフォロワーでもある本作のせいで、ブレードランナー2049が不安になった人も多いのでは、うん、原作の映像化は意外と多く、押井守の光学機動隊の続編、イノセンス、テレビシリーズ、OVA と全ての要素が本作には散りばめられており、うん、ハリウッドに盛大に接待を受けている気分で嫌いじゃないです。
うん、
盛大に接待を受けているのは、演者にもいて、日本人キャストのビートたけし、
うん、
脚本では英語のセリフがあったのに本人が嫌だとのことで日本語に変更、思わずファッキンジャップと言いたくなりますが、うん、そんなことをたけしに言ったら何が返ってくるか皆さんご承知のはず、お前は日本のマーロンブランドか、ブラックレインの検査を見習え、主役の草薙素子、原作では細身のセクシーな体に対し、スカーレット・ヨハンソンのゴツゴツしたごつい体格、この肉体作りの方向性を間違えた女優の、私の体どうと大胆な脱ぎっぷりは、おかず映画としても通用するのではないでしょうか。なんか、評判はちょっと噂ではね。
見てないん
です。あ、見てないです、私も。
見ようとも思わないんですよね。
広角機動隊好きな人はでもやっぱり結構、こぞって見に行ってたとは思いますけど、なんかこう、良かったよみたいな評判しか聞かなかったですよね。こう、かもなく不可もなくみたいな。
あ、そういう感じで。
なんか手放しでこう、やっぱり喜んではいなかったですね、私の知り合いとかは。
でも、もう高額機動隊ファンっていう時点で結構裏さ方になるのかなっていう人に対しても結構、
届いた。
ニュートラルなレベルでは収まった。
どうなんでしょうね。なんか予告見る限り、
うん、
何一つ惹かれないんですよね。
僕、
広角機動隊見ますって思いますね、アニメの方ね。
あ、もともとの、押井守が撮ったアニメの方ですね。
まあね、普通オリジナルなる見るよっていう、なりましたね。
でもちょっとこれを機に見てみようか
な。あ、そうですね、ちょっとね。とんでもなくこう、響くかもしれないですからね。
じゃあ続きまして、
はい、
パッキー小林さんです。
はい、
タイトル、ライジングサン。ショーン・クレイニー、にウィズリーにマコ・ヤマツ、そしてリトル東京殺人家のケイリー・ヒロユキ・タガワ、女体盛りに斬首殺人、時代に帰るとリラックスしきったケイリーが隙がない映画であるとすれば、私はこれって感じです。盆栽クラブっていうのが書いてますね。
うん、
もう僕もちょっとこれ見てないですよね。事故物件っぽい匂いしてたんで。
事故物件
もう また間違った日本人感出してるみたいな。あ、誰もご覧になってないです。
見てないんですよ、ライティングさん。
あ、ちなみにパッキー小林さん、あれですよ、うん、ザ・ノインジーズのレギュラーの方ですね。
ポッドキャストをやられてる方で、はい、有名な方なんですか。
ライジングさんを見てるのいかな。
ジャケット見たらピンとくるかもしれない。
うん、あ、これちょっとごめん、見てない
ですか。見てない。
うん、見てないかな。確かにちょっと、なんかね、事故物件の匂いはしますね。
大島テル的な。
いいですか。
はい。はい、
続きまして、香港のほほえみデブさんです。
はい。
ボンジョルノ、どうも、香港のほほえみデブです。私のダメ作ですが、松本人志第2回監督作、シンボルを挙げたいと思います。正直、この映画を褒めている人に今まで一度も会ったことはありません。
冒険ですね。
公開当時、クソみそにけなされ、大日本人のネクストということで、良かれ悪かれいろんな意味で期待する人を大きく裏切った珍作であります。個人的にはエスカルゴマンなるプロレスラーが主役のメキシコパートが好きで、かっこここ、ま、これはまたここに同意してくれる人間は皆無。邦画のルックではない、ちょっとザラついたメキシカンコメディのノリは良かったです。このメキシコパートだけで一つの映画を作ってほしかったですね。松本人志には一度、チキンライスの世界観でガチなヒューマンドラマを撮ってほしいです。北野武の背中はだいぶ遠いですが、一発逆転を狙ってほしいものです。キレッキレの松本人志をもう一度。かっこ、追伸、サヤ侍はクソで、R100 は大地魔王のボンデージ姿だけは良かったです。
シンボルですか。
確かに、大日本人見て、もう、絶対見ねえぞと思っちゃいましたもんね。
すいません、僕も同じです。ギブアップって言ってました。
シンボルは、ちょっと本当にごめんなさい、やっぱ見てないんでね。
なんか室内
です。申し訳ないですね、これね。
俺もうね、予告編見た瞬間に嫌な予感したんで、うん、もうやめとこうと思って。
見ましょうか、ちょっとね。
あえて、はい、そうですね、
やっぱ見ないとね、言えないですからね。ちょっとお便りまでいただいておいて、ちょっと申し訳なかったです。
小泉デブさん、本当ですか、これ。なんかもう狙って送ってきてるじゃないですか。
大日本人だったらちょっとダメ作に入るのかなと、うん、結構好きなんですけど、大日本人ってやっぱ最後がこう、あれを良しとするかどうかもあるじゃないですか。はい、着ぐるみショーみたいな感じに、テレビ側の方に寄せちゃったっていう、
はい。
最後までガチでやってたらもっと良かったんじゃないかなと思ったんですね。あれがどうしてもやっぱり、ぶん投げちゃって、逃げにしか思えなくて、すごく不快な思いをしたものの一人です。
同意します。で、僕は初日行ったんですよ、大日本人は。
うん、
で、真後ろの女の人が、一人だけ、はっはっはっはって笑ってるんですよ。私だけはこの笑いを分かるわっていうアピールっぽい笑いなんで、
いらっしゃいますよね、
それ。一瞬してちょっときついなと思って、それで余計に興ざめして、なんか楽しめなくなっちゃったっていう。うん、まあ、今のところ4作撮ってんでしたっけ、サイヤ侍、R100。もう撮ってなかったでしたっけ。
そんなもんですかね。
でも回数こなせばもう3作ぐらいいけそうなこともないですかね。
うーん、
どうでしょうね。
もうなんか昔よしとするわけじゃないんですけど、どうしてもビジュアルバムっていうのがもう完成度が高すぎてもう撮らなくていいんじゃないかなぐらいの、
もうあれで完成しちゃってますからね、うん、あれが一番面白かったし、
ちょっとバランスいいですよね。コントなんだけど若干ドラマも入ってで、長さも短編映画ほど短くないし、長編ほど長くなくて、うん、ちょっとなんか、鑑賞に耐えうる強度の高い映像作品としても、未だに面白いし、うん、見ても。
最高ですけどね。
香港の方へ見てましたんで、はい、中国土産で札幌一番を買ってきてくれて、はいはいはい、中国でしか買えない札幌、それマイクロフィルムっていうコントで、ココリコの遠藤の尻の穴から物が出てくるっていう、殴られるたびに
出てくる、
マイクロフィルム出しなさいよっつって、こう、拷問されたら、札幌一番が出てくるっていう、それのオマージュですっつって、我々に札幌一番をくれたんですね。それをちょっと思い出しましたね。気が利いてんなって。まだそれは札幌で食べてないんですけど。
わかりづらいお前。
わかりづらいお前。
いろんなのが出てくるんですよね。下っ端がみんな喜んじゃって。
アイロンとかね、このパーマってやつとか。
まあね、このメールをプロファイリングする限り、やっぱり、小泉デブさんまだ病んでるなって感じ
ですね。そうですね。
早く治ってください。
そういう、なんですかね、こう、やっぱダメ作の条件じゃないですけど、
はい、
もう本当に誰一人こう、見向きもしないけど、ホーヘミデルさんにはもう、ぐっさりと突き刺さって。
そういうことですよね。
ね、
世界中がダメだって言っても、俺は好きだっていう。ダメ作の定義ですからね。
そうですね。
もう、ある意味、シェイプオブウォーター的な。
シェイプオブウォーター。
この怪物は私しかもう、愛せないわぐらいな感じです。
入れるもうデルトロ監督の新作『半魚人』と、
はい、
半魚人みたいな顔した女の人が
声
が落ちるっていう感じのあれですね。でもなんかこうせっかく思いの丈をこうしたためて熱いメールを送ってくれたのに、うん、ここでクソみそにけなされるっていうこのプレイ何なんですか。
なんだろう。いや本当になんか申し訳ない
な。ごめんなさい。なんか
本当に何様だった話ですね。
別に皆さんにね何かこう。
あでも
してやろうとかそういうことはないんで、
でも我々じゃなくて聞いてるリスナーの方が、あ俺もそれ分かるよっていうのは出てくるはず。
あとやっぱり寄り添う方もいるでしょうね。いや絶対面白い映画だよみたいな方もいるでしょうしね、
はい、今ここ3人しかいないんでジャッジがもう3人分しかできないんで、
そうですね
ということで、
はいはい、
続きましてお絵かきさんです。
お絵かきさん、
お絵かきさんすごいな。いやさっきから気になってますけど、お絵かきさんやっぱ自分にこのお絵かきさんですっていうなんかね、教育テレビみたいな、
ワクワクさんみたいな。
ワクワクさんだよみたいな、そんな匂いがしますね。
そうですね、若干ちょっと危険な。
皆さんこんばんは、お絵かきさんです、
はい。
続いて紹介したいダメ作は、三池崇史監督の悪の経典です。霧島部活やめるってのが話題になった同じ年に公開、スクールカーストの頂点に生きづらさを描いた霧島のよりも、うん、本作の方に自分が見たいものが詰まっています。伊藤英明演じる高校教師ハスミンは学校で起きる事件を次々に解決し生徒から信頼を勝ち取り人気者になります、うん、そんなハスミンに疑念を抱いた一部の生徒と教師は彼を調べるうちに彼の隠された素顔にたどり着くといったサスペンスホラー、うん、中でも、最大の見せ場はクライマックス。文化祭前日の夜、クラスで残って準備作業、みんなにとって楽しい思い出になるはずが猟銃を持った伊藤英明が地獄に変えてしまいます。信頼していた教師に裏切られ殺されていく生徒たちは最高にスカッとします、うん、霧島では妄想でしか殺さないことに不満でしたが、こちらではバンバン殺していきます。ダイハードを見てもし学校にテロリストが侵入してきたら自分はどう動くかを妄想していましたが、伊藤英明には勝てそうにもありません、うん、大した活躍もせず退場する山田孝之はジャッキー・ブラウンのロバート・デ・ニーロを彷彿とします、
うんうん、
伊蔵はダメでもこれはいいでしょう、どうですか明美列車さん。
あ私をご指名ということです、
はい、
伊藤英明さんというとね、もう本当に全然関係ないですけど、はい、マジックマッシュルームを大量に食べて、
はい、
どんぎまりになってコンビニに助けてくださいって駆け込んだっていう、はい、歴史の1ページを紐解いちゃうんですよね、はい、
それ本当に
でそれがきっかけでマジックマッシュルームが禁止になったっていうぐらいですから、
お母さん
助けてっつって、もうだからその映画の中の伊藤英明もそんな感じで私は今捉えてっていうですね。いい俳優さんだと思うんですけどね。
はい、
すごい。予告編を見まして、それは。
はい、
いつか見よう、いつか見ようと思って、はい。で、今まで挙げられた映画一切見てなくて、本当に申し訳ないんですけど。はい、すいません、見てからちょっとコメントしたいなと思います、
はいはい。ツイートしてください。
ツイートします。
僕はちなみにね、悪の経典
どうでした？
ああ、よかったですね。あ、やった、響いた。
僕、これはね、名作です。
うん、
これは一部の隙もないです。
お
僕もやっぱね、伊藤英明っていうとマッシュルームの人っていうイメージがずっと
マッシュルームの人、
ハムの人みたいな感じでね、
マッシュルームの人っていう
お歳暮でマジックマッシュルーム持ってくるみたいな、
だね、もう本当にあれ以来僕なんか伊藤英明っていうのが僕にとってはなんかもう本当ギャグというかね、ちょっと面白い人っていうイメージだったんですけど、
はい、
この悪の経典はね、うん、全てをそれを塗り替えてくれたんですね。お
更新したわけですね、
無駄にこうね、なんか体鍛えてる人みたいなイメージで、
はいはい、
それがね、もう見事に生かされてるというか、
お
めちゃくちゃ怖いですこれ。
あ、マジですか。
はい、
お
でなんか伊藤英明さんってこうね、黒目がちというか目が、それがね本当にこう映画の中で感情が見えないんですね。めちゃくちゃ不気味なんですよ。最高ですね。これセリフなんかも最高の映画でしたね。
これ当時当たりました？
そんなに、いやどうなんですよ、そこそこ当たったとは思うんですけどね、うん、これすごくいいですね。
ちょっと見てみよう。
で本当にね、高校でぶち殺していくんですけど、猟銃で東大入りたいですっていうね、うん、ガリ勉みたいなやつを、ね、
はい、
やるときに 東大東大みたいに言ってる時に、うん、英語教師なんですね、蓮見は。はい。あ、トゥーダイ？
トゥーダイ。ああ、いいですね。
しゃれてるなぁ。
ああ、しゃれてますね。
これは最高の映画ですね。
ということで、ロックさんのお墨付きがついた。
ダ名作。
これは
であり名作でもあると。
じゃあ最後のテルです。
はい。
お絵かきさんです。
お絵かきさん。
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 はい、皆さんこんばんは。
お絵かきさんって、
僕じゃないですよ。
あなた、自作自演じゃないですか。ちょっと、今怖くなってきたんですけど。
ビリー・ミリガン。
家帰ったらお絵かきさんになるじゃないですか。
僕の人格の一つじゃないです。
小さい頃、虐待受けて、お絵かきさんっていうおじさんが助けてくれるっつって、お絵かきで解決する、ちょっと優しいおじさんみたいな、そういうことですか？
ないです。別にイマジナリーフレンドでも何でもないです。レッドラームとかいう子供でもないです。
ドラえもんとか買ってもらえなかったから、お絵かきさんと架空のキャラを作ったとか、そういうあれじゃないですよね。
皆さんこんばんは、お絵かきさんです。続いてご紹介したいダメン作は、岡本喜八監督、座頭市と用心棒です。本作が好きな理由はただ一つ、座頭市の性格が悪い、ブクブクに一人、丸坊主姿の勝新はドラえもんのようであり、うん、それに負けじと三船敏郎も性格が悪い、うん、お互いを化け物、けだものと呼び合い、敬遠の中だが好きな女には純情な一面を見せるのがいいです。いつもの座頭市らしいしみったれた話は荒勘が引き受けて、座頭市はひたすらヤクザと三船敏郎をからかい対立する、ヤクザ同士が殺し合いを悲鳴を上げる、ヤクザの声を聞いて嬉しそうに、いいぞもっと死んでしまえと飯を頬張る姿、好きなシーンです。女子供には優しい座頭市よりもこういったニヒルな一面を取り上げたのは本作ぐらいでは。岡本喜八監督の時代劇キル赤毛といい、お上の考えが180度変わったからお前らは用済みだという無残に見捨てられる日本兵のような話が多く、戦争映画の名手である監督らしい作と本作もなっております。
うーん、あー、なるほど、渋いとこついてきましたね。なるほど、確かにちょっと異質な感じはしますよね。
ザトウイチの、まあまあお祭り映画だからみたいな感じで持ち上げられることがない映画ですよね。一応まあ抑えとくかみたいなね。
はい、僕は本当ダサくがついですけど、これは
まあ見たは見たけど別にっていう、
だってね、三船敏郎が出るっていうだけでもう二大怪獣のね、うん、激突じゃないですか。
使い方がやっぱりちょっと若干
あれっていう、なんかあれ引き分けで終わっちゃうんですよね。確か
にそうですね、
どっちも立たせたらあんまりっていう感じになっちゃうんですね。
ちょっとね、話それますけど、僕の大好きなね、カリブ・マレー先生、ボーダーという漫画なんですけどね、ちょっとこれ、座頭市対用心棒をオマージュしたような描写がありましたけどね、あちら側のすごいやつとこう対決する、
はいはい、ありましたね、
手応えはあったみたいなね、
こっちのハチスカさんとあっちのハチスカさんの対決だってね、あれ、いい話ですよね。
確かに座頭市対用心棒って、ね、テーマだけで言うとものすごい夢の試合なわけですよね、でもそこでちょっとこの異質な感じで、なんならちょっとこの肩透かし感っていうのは、ま
あ、ちょっと浮いちゃってるみたいな、
あ、これはでもダメ作にふさわしいじゃないですかね。
すごくど真ん中のテーマです。なんとなく現場が一番面白かったんじゃないか
な。メイキングフィルムとか欲しい
ちょっとね、やらしい今方しちゃいますよね。カメラ待ってない時一番面白かったんじゃねえの。
脇に荒勘もいるからな、最高ですよね、この
匂いがしますよね。酒とセックスとの匂いがしますね。
でも材料だけ見たら本当ごちそうなんですよね、岡本喜八監督。
大変だったでしょうね、
まあ、
お二人をこうコントロールというかね。
あ、でも俺これを見て分かったのが、やっぱり、スターって一人で十分だなっていう、
潰し合ってしまうということ、はい、
そしても味が喧嘩しちゃうみたいなのあるじゃないですか。
あ、それはありますよね。
岡本喜八のね、この今文面でもありましたけど、赤毛っていうね、はい、映画、あれもね、僕大好きなんですけど、はい、もうダメ作っちゃダメ作なんですよね。あ、そう、お話は素晴らしく面白いんですけど、なぜね、三船敏郎のキャラが七人の侍の時の、
菊池雄ですか、
菊池雄とね、丸かぶりという
セルフリメイクしてですか、
でちょっと左右をつけようとしたのがどもりという無理やりな設定を
方向性ちょっと混ぜる、
俺はなみたいな、それで1時間ぐらい聞いたらなんかもう具合悪くなってくる。1時間過ぎたあたりからちょっと慣れてくるんですよね。
どもりになって
くる、ね、もう最終的にはもう見ながら拍手してましたけどね。素晴らしい映画だな。
ということで、
はい、
うん、もしなんかちょっとこれもあるんじゃないとかあればダメやそこで。
最近思い出したのが、
はい、
なんかミー DVD かとかで言ったかもしれないですけど、シックスストリングサムライっていうギターを弾く、ほら、あれってちょっともうダメ作のお手本みたいな、あ、まあ、インディーズでもあるんですけど、
ホリ
ーな、バディホリー
っていう、ホリホリ
っていうロックンローラーをモデルにしてるんですかね、なんかあの世紀末 SF ですか、はい、北斗の拳の世界にカンフーが使えてギターが弾けるロックンロールヒーローが現れたらどうなるかみたいな、はい、で、主題歌というかあのロシアのバンドのレッドエルビスっていう、赤いエルビスってかっこいいあのバンド名ですけど、その人たちの、ね、奏でる楽曲がとてもかっこよくてですね、
はい、ですね、
サントラも探して探して探して見つからないっていう、はい、あのなんせインディーズでね、サントラ CD 普通に出てたはずなんですけど、いまだに思い出してあれかっこよかったなって、うん、ビデオで見たんですけど、私は結構見てました。
あれね、その刀を抜くんですけど、
うん、
こうね、愛用のグレッチかなんかのギターの裏側についてるんですよね。そうそうそう、あれやっぱね、こう根っこをシュッてやったら中から抜けるっていうのが見たかった。
思いましたよね。
でもちょうどその頃やってたあの、うん、ギターウルフがやってたあの、うん、ワイルドゼロっていう映画がね、
それはまさに、
それまさにやってたんですよね。
仕込みのギターですか。
むしろ僕はシックスストリングサムライに足りなかったものをワイルドゼロで補ったとか、
うん、ああ、そういう補完できるサブテキストとして、
そうですね。
なるほどね。あ、そういう見方も面白いわけですね。そっか。
まあ、テーマはね、まあどっちもね
似てますよね、
うん、本当にあのバイオレンスと
ロックロールと
ロックロール、
はい、それがあればもういいよと、あとはもう筋は別に、どうでもいいですという感じです。ギターウルフのライブみたいな感じですよね。
ワイルドゼロは最高でしたね。あれこそダメ作です、ね、
あとなんかオフ会の時にちょっと俺厨房にいてて聞けなかったし、うん、なんか言ってませんでしたっけ。
ダメ作に入るのかな。僕はあの山田洋次のダウンタウンヒーローズという、
はい、うん、あ、それそれ
それ、ね、これ本当声を大にして言いたいんですけどね、うん、まあ、あれは素晴らしい作品だなと、うん、柳葉さんとかね、
うん、
染五郎さんですか、
うん
うん、あ、主演のあの、まあ、終戦直後のバンカラ学生たちの話なんですね。でそこにあの遊郭から足抜けしてきた女性が逃げ込んできて、それを学生たちでこうかくまうというお話なんですけど、これがね、非常に僕はもう一回見直したいんですけど、うんうんうん、でも結局その女性も最後実家に帰るんですけど、でも帰ってきた娘を見たその父親、農家かなんかやってるんですけどね、うん、あ、帰ってきたのかみたいな、あんま喜ばないんですね。でそこでまあその女性が描かれるのは終わってるんですけど、うん、おそらくあの人はまた遊郭に戻されんじゃないかなと。山田洋次の裏洋次と言いますかね、全ての洋次映画で描かれますけど、実はそんな幸せにはならないんじゃないかみたいな、
黒い洋次が頭を鎌首をもたげるわけです
ね。でもまあそれがリアルというか、うん、だからこそその学生たちは、それをちょっとでもそういう悲しみがないように我々は勉強するんじゃないかというね、後のあの学校と映画にもつながるけど、まあ本当のね、本来のその学問の意義を問いただしている作品ではないかと。
ほう、あー、いい話ですね。
ただ世間的にはあれヒットしなかった、
しなかったはずなんですよね。もっともっと評価されればいいなと思うんですよね。
見れてないやつで言うと、あの高島正弘主演のガンヘッド、ジパング、そしてあの、ヤマトタケルっていう、その、必ず見てくださいってことを、はい、ポッドキャスト聞いてくれてる方がオフ会ですごい力説されて、で、まだ見てないんですよ、
はい。
で、ちょっと、これ聞いた話であれなんですけど、本当か嘘かわかんないですよ。あの、冒頭がちょっとぶっ飛んでて、
はい、
あの、英語のナレーションで、ロングロングアゴーつって、字幕で、はるか昔っていう、
はいはい、
あの、
はい、
スターウォーズと全く一緒の始まり方するっていう、それを確かめるためだけにもちょっと見た方がいいかなと見たいですね。見たらちょっとご報告します。
はい、もうポスターだけで嫌な予感がプンプン
する変なロボがね出て、ヤマトタケルって、ね、
なんかミスズ学園みたいなロボじゃないですかね。
ミスズ学園っぽいですよね今見るとね。
ということで、
はい、
はい、全メール紹介終わりました。
はい、
繰り返りますと、5人サーガと、
はい、
将軍家光の乱心激突、
うん、
ゴーストインザセル、
はい、
ライジング3、
はい、
シンボル、 はい、悪の経典、座頭市と用心棒、はい、うん、はい、さあどれを MVP に今回、
難しいっすよね、お金、ね。どうしたもんかな。おかず映画だったらなんかね、こう、明確に、こう、ファッションがこう、伝わってきたりするんですけど、ダメージャクってなかなかこう、どうしたらいいのかしら。
まあまあ、あの、愛が伝われば、
本当に。でも全部ね、ありますしね、なんか。
僕はそれこそ、悪の経典は一番こう、共感しますけど、でもね、このお絵描きさんの五人サーガーっていうのは僕は全く納得できないけど、でもその愛を感じるという、
あ、うん、あでもそうかもしれないですね、そのすごい期待値の高さとそれを下回った映画そしてでも俺は見放さないっていう、そのなんか揺らぎみたいなのを感じますよね、ブレというか、
そうですね、う
ん、感情が揺さぶられてる感じが、
激突も捨てがたいな、
ああ、でも五人サーガーかな、その辺で行くと。
でもやっぱりね、飲みの席でこう、そういうネタになるのは、うん、あの、激突ですね。よくやっぱそういう話しますね。昔ね、よく、のぼせもん撮ったの、うん、伊藤さんもよく激突の話してましたね。
うん、引っかかる。魚の小骨じゃないですけど。なんか引っかかるな、みたいなね。
ご飯の塊が欲しい。
ご飯の塊欲しくない。
あ、これ迷うなぁ。
これ、一個に絞んないとダメ。
あ、いや、個人で。
個人で。
自分はこれを押すっていうのは。もう、票が分かれたらじゃんけんしますもん。
じゃあ、五人サーガーで。
五人サーガー。
じゃあ、僕、激突ですね。
激突。うわうわすいません、僕、ザトシと用心棒にしようと思ったんですけど。うん、
激突
をして。
五人サーガー。
五人サーガー。で、私が、ザトシと用心棒だったんで。はい、我々、私とアキミレシャ君が、あの、お絵かきさんだったんで、ね、じゃあ、お絵かきさん。
かわいい。ああ、多数決でお絵かきさんに。
ということで、ね、数出しただけ打率が高かったんで、ね、
これで、あの、お絵かきさんがもう満足して、はい、お絵かきさんであることをやめたら、もう、はい、次回は全然こう、振るわないっていうことになる
んですけど。いやいやいや、全然出
してもらって。次回もやっぱり5本ぐらい送ってもらった方がいいと。は
い、いやもう、もし自分の玉があればどんどん
投げて、ね、
もう第2の、ほほえみデブさんよろしくということで、じゃあ、お絵描きさんに、
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます、本当に。
すいません、なんかいっぱい書いてもらって。
ゴーストインザシェル。
全然違う人もお絵描きさんですって送ってみます。MeToo みたいな。私もお絵描きさんです。
MeToo
。これなんか送られる。
ですね、今回ですね、商品パンフレット。です。でですね、ちょっとリスナーの方からご好意で、はい、プレゼントちょっとしてもらってですね、
ですか、
今あるのがですね、アウトレイジ最終章、うん、ダンケルク、ワンダーウーマン、ブレードランナー2049、うん、ジオストーム、うん、ガーディアンズ、トレインスポッティング2、うん、ダークタワー、15時17分パリ行き、うん、イット。このパンフレットあるんで欲しいのあったら言ってもらえれば送ります。
あ、一個ちょ
っと、いやもう何本さすでもいいですよ、
別に。あ、そうなんですか、うん、全部って言ったらじゃあ全部、
まあ全部でもいいですけ
ど。何ですか、太っ腹ですね。
あ、ちなみにイットはですね、ちょっと表紙にシワが寄っちゃってるんで、うん、あんまり綺麗じゃないんですけど、はい、希望のパンフレットあれば送ります。はい、はい、ということでした。
はい、はいはい、
あ、そう、最近ツイッターでなんか他の新しい番組の人たちで、うんうん、あれ神戸のなんかあれかな、番組の方たちで、うん、なんかその方たちが上映会やるらしいんですよ。
へえ、
うん、歌丸さんゲスト。
あ、すごいじゃないですか。
ねえ、なんかもうどんどん先越されちゃってですね。
まああまり気にしない方がいいじゃないですか。もうそれで競い合ってもいいことないですよ。
ね、でちょっとね、向こうは歌丸さん出すんだったら俺らも出してやろうっつってね、うん、桂歌丸さんを出して
こうチューブに刺さった状態でね。
もうあ
っね、大問題です。ね、
でも、歌丸師匠って映画好きなのありますかって、全然わかんないと言ったらそこで終わりっていう。あと考えたのが、ライムスター歌丸さんですって言って、サンプラザ中野くんを呼んで。
見てますからね。
で、いよいよダメだったら、私スキンヘッドなんで、グラサンつけて言い張るっていうの
を考え
た。
ライムスターです。すごいですね、そのゲストに呼んじゃうとかね。逆にこう地方在住の強みとかそういうのあるんですか？飛行機代出すんで来てくださいとか、うん、
あのちゃんとしたイベントとして多分ギャラもお支払いしてっていうことでしょうから、うん、まあ、いわゆるイベンターとしてちゃんとやってるんでしょうね。
もうね、それやられたらもう、あ、うわ、待っちゃったな、
うん、でもまあ、あれですか、プレゼンツとしてそのやっぱり上映会やったりするのはありなんじゃないですか。
うん、あとお知らせなんですけど、
はい、
ちょっとご相談なんですけど、
はい、
4月8日日曜日、お昼。4
月8日の日曜日。
花見をやろうかなと。
おお、そういう季節ですものね。
で、オープンでやるかクローズでやるかちょっと迷ってですね。
うん、
で、いつもほら、荒井薬師でやってるじゃないですか、
はい。
とりあえず私のツイッターのアカウントに、この後花見したいなってツイートするんで、
うん、
いいねを押した数で、ある程度行けばオープンでやろうかなと。で少なかったらもううちうちでやめちゃおうかなと考えてますんで、え、あのもしよかったらいいね押してもらって、
はい、
え、あの偽物のアカウントいっぱい作って押すのもいいですけどね、
うん、お絵
か
きさんがいっぱい、ね、10人ぐらい
僕もお絵かきさんです
いろんなお絵かきさんがね
電波子みたいな、
お面かぶってね、うん、4月8日、
はい、今のところ
昼、
今のところ4月8日で考えてます。
中野近辺、荒井薬師、
荒井薬師ですね。ちょうどなんかその日祭りやってるじゃないですか、あのステージ立てて、
あー、あれ
お釈迦様の入滅した日ですか、乾物絵っていう、
視野か、そうです ね、
はい、あのね、あ、私ねちょっとまだわかんないんですよ、はい、4月が、はい、で、ちょっと休めないかもしれないです、
はい、
それはもうあのなんかメッセージを送りますので、はい、僕さんは日曜基本休み
なんですが、
わかんないんですよね、
そうなんです
ね、当日付近なんです。長山さんはどうかな、ちょっと
分かんない、
長山さんも最近ちょっとね、あの忙しいんですよね、
はい、ひょっとしたらあのギリギリで、
うん、
あのイベント公開して、
うん、
よかったらどうぞでやるかもしれない、
あ、はい、うん、まあまあやるかもよぐらいなちょっと予告ですね、
はい、ということです。はい、作戦で考えてるのが、うん、4時ぐらいからオフ会やったルナベース、
あ
そこ予約しといてですね、
はい、
で、
移動してそこで、
いや、
あ、雨天の
場合できる、そうです、12時からスタートってとりあえず考えて、
うん、
でもし雨だったらもう昼からはやらないと、はい、4時からルナベースで集まって飲みましょうか、
頭いいですね。
でもしね、あの昼そこで終わったらもう二次会を打ち上げはもう何々にするか、まあ、そのまま続くかちょっと分かんないですけど、
うんうんうんうん、
そういうのは考えてます。
了解です、はい、
ということで、はい、
はい、
今回はそんな感じで、すみません、メール、皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。